先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます。改めまして、パーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
出入りの激しい相場で、上に下に世話しないなと、
それでは今週のゲストをご紹介いたしましょう。今週は楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さんにお越しいただきました。土井さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今少しお話もありましたけれども、今日13日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は3日続落し、終わり値は101円54銭安の38,695円97銭でした。土井さん、足元は、
はい、アメリカが良かったので、今日も
300円くらい高かった、
良かったですね、ただやっぱり円高になると日本の株はダメなので、円高、ほぼほぼマイナス金利解除っていうのが流れるとガーッと売られてる感じですね。
でも土井さん、あれゼロにした後しばらく何もしないのに、僕が聞いてるとね、海外ではちょっと日銀に対して誤解してて利上げサイクルに入るような印象を持ってるのかなと。0.25 ないしはね 0.5 ぐらいは上げるやろみたいな人が多くて、いや上げないでしょって言ってるんだけど、
日銀の方々もそう言いつつ、一方では賃金がどのぐらい上がるか見てる
とか言ってるので、今日えらいい回答がバンバン出てたけど、
そうみたいですよね。
その辺も若干こう円高に行って株価には悪い方向に動いてますね。
はい、ではこの後じっくりとお話伺ってまいりましょう。この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券では為替コストを抑えて取引できます。2023年12月より、円から米ドル、または米ドルから円へのリアルタイム為替取引手数料を、なんと業界最低水準のゼロ銭に引き下げました。これにより、米国株式、または ETF を購入する前に、事前に手数料を支払うことなく、米ドルをご準備いただくことが可能となります。リアルタイム為替取引は、PC ウェブ、もしくはスマホで簡単にご利用いただけます。これからもお客様により使いやすく、お得な取引環境を提供していきます。詳しくは、楽天証券、リアルタイム為替で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュ
ー。ここからは楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんに伺っていきます。よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。3月になると決算期なので、優待がついたりとか、配当もらえる時なんですけども、その時のちょっと使える小ネタというか小技に合わせてキャンペーンをやりまして、
はい、
でまず最初に貸し株の時に、金利優先というのがありまして、これどういうものかというと、権利確定日、配当とか優待がもらえる日に戻さないで預けっぱなしにしとくとその日の金利が上がるってやつなんですけども、でなんでこうするかっていうと、例えば、200株持ってたら株主優待がもらえるっていうような株を300株持ってたら100株余分じゃないですか、
うん、
でそれを、この金利優先にして貸しとくと ちょっとお得っていう、そんな使い方をされた方がいいかなと。大体あの多く全部戻しちゃうので、で配当金も配当金相当額って言ってもらった方が実はお得のことが多くて。
まあ、土井さんは過剰サービスじゃないんですか、本当。そんなことね、海外のブローカーにしてくれる人、一緒もありません
よ、ね。まあ、海外はまあそもそもあの株主優待というのがまあない方がほとんどなので、まあ、日本独特なんですけど、まあ、こういう制度があるんで、そこをうまく、もらえるとこだけきっちりもらって、それ以外は、貸し株金利で稼ぎましょうということで、まあ、ぜひこの。
広く、だからお客さんに全部適用されるわけでしょ。
はい。ただ、金利優先っていうのに、個別に、株ごとに設定できるんですけど、自分でこうどれだけ返してもらうかを見て、一部貸し出さないっていう設定にしなきゃいけない。ちょっとそこだけお手間かかるんですが、まあ、特に申し込みなくてもちゃんと戻るんで、ぜひこれ使っていただければと思います。でもう一つのキャンペーンが、スマホのアプリのアイスピードのキャンペーンがあるんですけども、でこちらで今まで取引してないものをアイスピードで取引するとポイントがもらえると。例えば日本の、単元株だけ取引してた方は、米国株を取引してみるとか、まあ、そういうふうにしてみると、最大で1200ポイントもらえるので、まあ、どうせ取引するんだったらスマホのアプリでやって、ただこれエントリーしなきゃいけないので、エントリーしていただいて、ぜひ使っていただければと思います。
これ土井さん今ね、まあ、企業秘密で言えないかもわからないけど、はい、いわゆるパソコンでネットから注文する人とスマホって、はい、どんな感じなんですか。
人数ベースでいくとスマホで、うん、注文される方の多いですね。
ですよね、
はい。まあ、世の中もだんだんそっちの方向に行って、家に帰ってもめんどくさいから PC 上げないっていう人も多いんでだから、まあ、我々もどんどんどんどんスマホで全部終わるように開発は進めてます。
私も結構スマホで見ちゃいますね。
いやそれはだってすぐ立ち上がるから。
そうなんです。外出先でも
めんどくさいですね。ただ、まあ、ぎっちり見る方とかバンバン取引する方はやはり PC の、アプリ使う方が多いですね。
そうですね。
そうですね。
で、もう一つのご案内が、今度札幌に行ってセミナーをやるのが4月20日にありまして、
はい、
株式投資アカデミー in 札幌ということで、今中さんと土師田さんが、行って話すと。で、私も行きますので、まあ、そこでいろいろお話を、させていただいたりとか、まあ、他の、楽天証券のメンバーも行くので、まあ、兄さんの話聞いたりとか、そういうことができますので、ぜひ、札幌の方は会場に来ていただいて、これ申し込み必要なんで、早めに申し込んでいただいて、で、札幌以外の方はライブでネットで見れるので、でまた、今中さんとか土師田さんの話を聞いて、スーパーマイクロコンピューターみたいなやつでお話していただければと思いますので、ぜひですね。
はい、来月20日でございます。はい、
で、相場状況の確認なんですけども、これ先週の8日までで見たものなんで、ちょっと、終章バーンと落ちたところとか入ってないんですが、S&P は週足でそこまで見るともう上がりっぱなしですね。週足見てると、あんまりこう惑わないでいいと思うんですけど、まあ、ここはずっと上げていると。で、次のナスダック100は、これも11月10日に回転換したままぐーっと上がっていると。まあ、このチャートのいいところは誰が見ても同じものが出るっていうんで、パラボリック便利なんですけど、うん、で、日経平均が次のページなんですが、これは1週間後の11月17日から回転換して、これもぐーっと上げていると。で、これ要注意なのが、今週下げ続けると、シグナルかどうなるか分かんないんで、うん、ぜひ今週終わったところで、うん、週足をちゃんと確認
して。確認しないとね、はい、ちょっと、でも、土井さん、米株は、まあ、日本株はともかく、もうなんか全然、ビクともしてない
ですね。そうですね。まあ、戻しが良かったので、ただ、こういうふうにガツンと下がった時ってのは要注意のことが多いので。
そうなんですよね。その初動が来てるんで、どうなるかっていうのは、まあ、来週1週間ぐらい見ないと。
で、そこも、やっぱり自分で判断していくと、やりにくいので、まあ、こういった週足とか月足のパラボリックを使うって決めて、で、投資してみると、あんまり迷わなくて、で、利を伸ばすっていうのがやっぱ大事なので、まあ、その辺ができると思いますね。で、次が東証グロース指数250ってやつなんですけど、こちらはあんまり上げてなかったんですが、また今週の下げもきついですね。だこれも、持ってる方はぜひ見て、まあ、グロース、この指数そのものを投資してる方は少ないと思うんですけども、まあ、ご自分がグロース株持っているようであれば、目安になると思います。で、次のページがハンセンですね。香港のハンセン。で、 2月23日に回転換して上がってるんですけど、どうもちょっと前の日経みたいにこうしのごのしのごのしてるというか、
まあ、一応でも 20% 土井さん回復したんでしょう、安値からは。
まあ、回復はしてるんですけど、ただ、買うものが他にあるんで、まあ、よっぽど中国好きな方は行けばいいと思うんですけど、まあ、そうじゃないの方は、まあ、他の日本株とか米株がこんだけ調子いいので、ま
あ、一部機関投資家がちょっと中国株に戻ったのと、あとあれですよ、国家対だとか言って全部 ETF とか買い上げてるんですよ今。
ああ、ご自分でね、中国の方でね、
日銀を真似してやってるんですよ、
はい。まあ、世界でも中央銀行買ってるのは日銀ぐらいですから、まあ、こっそり買ってても不思議じゃないと思いますね。で、まあ、ここからの相場かなり難しくなってくるので、今日は、まあ、いろんなマネー誌とか、まあ、新聞とかで日経平均は3ヶ月後にいくらだみたいなのいっぱい出てくるじゃないですか、
はい。
で、そのよくある相場予想っていうのが、まあ、9ページにあるんですが、まあ、こんなもんが多いですね。今年日経平均はいくらまで上昇するとか、高値はいくらだとか、あとこれから下がって上がってとか、上がって下がってとか、いろんな予想が出たり、まあ、トランプさんほぼほぼ共和党候補になって、再選も可能性上がってきましたけど、まあ、そうなった時に、米株がどうなるとか、日経平均いくらになるとかで、最後にこうよくあるのが、いろんなレポゾンによくあるんですね。日経平均の PR は今何倍だから、S&P に比べてまだ安いとか、過去の日経平均は PR 何倍だったから何倍までいくとか、まあ、大体こういう理屈付けで出すことが多いんですけども、まあ、それがどうなのかっていうのを今日お話ししようと思いまして、
はい、
でそれ次のページが、海外では世界金融危機っていうんですか、日本ではよくリーマンショックって言われる、2007年から2008年ぐらいの、
ね、GFC ですよね、
はい。でこの時の、実際の PR と株価指数の値動きを見て、ちょっとこうちょこちょこちょこしてるので、ざーっとこうまとめた図にしてみました。で PR が最初の頃2005年ぐらいからこう緩やかにゆるゆるゆるゆる上がってるんですね。でこの左側の上昇相場ってとか、株価が2006年から2007年にかけてガーッと上がりました。そうすると PR が緩やかに上がると。でなんとなく株価が調子悪くなってきて、PR がだんだん下がってくるんですけど、この時もいやまだ割安だとかいろいろ言われるんです。でそこからガツンと2008年に下がった時は、PR がまだ動いてないというか、業績予想からついてきてないので PR だけ下がったように見えるんですね。でその後業績がみんな赤字になっちゃうので PR がいきなり50倍とかバーンと上がると。で、そこから今度は業績が追いついてきて、やっぱり業績予想はさすがにないよねと、で戻って利益出るよねってなると、今度 PR が普通の水準に戻ってきて、でようやく株価が追いついていくっていうのが2010年ぐらいにかけて、まあ、こういう展開だったんですけども、大体クラッシュ来るときも大体これと同じです。でなんでかっていうと、予想 PR っていうのは業績の予想で見るんですけど、業績の予想っていうのは株価より後で変わるんですよ。だから、はい、PR を見てても株価の天井が分かるわけはないと。
まあ、いや、おっしゃる通りですよね。
で、このパーンと上がる PR とか、この辺の水準を見てても、まあ、分かんないので、じゃあ、どういうことだったら言えるかななんていうのを、シミュレーションしてみました。これちょっと、オプションとか、計算するときに、だってよく使うようなものなんですけども、
懐かしいな。
乱数を発生させて、
はいはい、
で、一定の確率でこう動くようにして、大体標準偏差は年率 20% って、日経平均とほぼほぼ同じなんですけど、でまあ、1年で 2% ぐらい伸びるだろうっていうような、年率平均で 2% になるようなもので3パターン作ってました、うん。この黄色いのとかそれっぽくないですか、なんか4万5千に1回上がってまた下がるとか、でこの赤い、まあ、茶色いやつですかね、1回下がるけど最後は4万5千に上がるとか、
うん、
でこれそれらしいものがいくつもできるんですけど、うん、この3パターンだけだと嘘くさいじゃないですか、
はいはいはい。
で次のページでじゃあ30通り作ってみ
る。いやこれ土井さん、私も昔よくやりましたよ、ね、懐かしいな。俺
これ突き詰めていくと、例えば、5万円より上に行く確率とか、その時にいくらもらえそうだっていうのを計算すると、今度オプションの価格になるんですけど、うん、まあ、その原理だけを見たのがこの30通りなんですね、うん。で30通りでもまだこう間がスカスカだったり、いやこんなこの一番下に下がるような2万5000に行くようなのもそんなにないだろうみたいなやつとかあるじゃないですか、
はい。
じゃあ足りないかなと思ってもうちょっと増やしたら
大サービスですね、今日は。
で、次がですね、150通りに増やしてみたやつ
です。すごい、もうこれアートみたいになってますよ、はい。
現代アートになっちゃったな、みたいな感じなんですが、これ、乱数で作るといくらでも好きなように増えて、まあ、これ300通りもできるんですけど。
これを一般の視聴者の方、どう見たらいいんですか、
この。これが、まあ、ランダムで見ても、それらしい動きが分かるっていうことなんですよね。
はい、
で、このどれもあり得るってことなんですよ。
うん、で可能性としてはどれもあると、は
い、そうなんです。でこれがどういう意味を持つかっていうのがその次のページなんですけど、
はい、
ここ大体ある一点、例えば、30営業日後ですかね。で30営業日が1ヶ月半ぐらいのところに赤い線引いて、で、140ぐらいのところにまた赤い線とか引いて、こう何ヶ月後にこうなるっていうのがどうなるかっていうのが、あの昔ちょっと数学の時間にあったと思うんですよね。正規分布の図みたいな。
はいはいはい。
それぞれのところで、真ん中がちょっと高いような。まあ厳密に言うと、リターンの対数正規分布なんで、下の方にちょっとグーッと寄るんですけど、まあイメージなんで、
うん、
正規分布の図書いてみたんですけど、大体この4万円ってちょっと上ぐらいのところ、平均になるようなところに真ん中に来てて、で、そこより、上と下にガーッとこう、テールっていうんですけど、うん、伸びてると。まあ、これが、その確率の世界で見た日経平均。で、日経平均がこういうふうになるっていうのを考えた上で、じゃあ、日経平均は、半年後に5万円ですって言えるんですかって、そういう話なんですよね。で、このいっぱいある確率の中で、1個だけをピンポイントでいくのも難しいし、こういって上がって下がるっていうのも難しいと。で、これは、次のページで、ちょっとこう、先ほど津田さんにお話したら、そんな古い人は知りませんよって感じだったんですけど、ロバート・ルービンさんっていう方が、ね。
ルービン知らないの
教えていただいて、
強いドルは米国の国益っつって、はい、いう言葉を作った人で。
いや、もともとものすごく優秀な方で、ゴールドマン・サックスの共同会長までやられた上に、アメリカの財務長官までやって、はい、で、その後学者さんやってるっていう方なんですけど、まあ、デリバティブの知識もものすごくて、でそこから相場を見たときにはどうなるっていうと、物事はすべて確率だと、だから何かの判断も確率で考えると、うん、相場も確率であると、うん、いうことを考えて、まあ、その通りだと言ってた方が実際大儲けもしてますけど、でそういう方々が何で言えるかっていうと、その下の、まあ、よく言われるカオス理論とかバタフライ効果って言われてるやつなんですけど、蝶々がパタパタしていて回り回って台風の経路が変わるっていうんです
ね。
これはいろんなことに言えて、例えば、プーチンさんがくしゃみをしたらどうなるとか、どっかの政治家が転んだらどうなるとか、まあ、そういうのの何がどうなるかが分からない中で相場も動いていくっていうことなんですね。で、その
次複雑系の話ですね。
あ、そうなんです、はい、ちょっとしたことが、まあ、結局株式相場は何かっていうのはいくらかっていうのを、3ヶ月後とか半年後の、気温は何度で天気は何ですっていうのとほとんど同じなんですよね。だからかなりいろんな確率のある中でピンポイントの予想ってのは結構難しいと、
うん、
で確率論から見た相場っていうのがその次のページなんですが、
はい、
まず、相場のシナリオっていうのは一つにはなり得ないと。ちょっと変われば全部変わっちゃうんだから、一個になるっていうのはないと。で、ほんのちょっとしたことでも変わり得るってことを考えると、予想は相当難しいと。
はい、
じゃあなんでその辺のストラテジストとかエコノミストの方が予想するかっていうと、お仕事だからです。
土井さん、証券会社の株式部長がそんなことを言われていいんですか。
いや、だからなんかいや何ヶ月後いくらになりますかとか言われるから、まあ、出すわけ
で、意味はないですよね、はっきり言って。
意味はその確率が高そうとか、こういうふうになりそうとか、そういうのはあると思う。
いや、だからね、私もあんまり人のこと言われないんですけど、ね、先ほど土井さんが言った正規分布、
はい、
正規分布するにはね、少なくとも母集団のデータ100ぐらいいるんですよ。
そうで
し
ょうね。
例えばね、20日のボリンジャーバンドとか我々平気で出してるけど、あんなもん全然正規分布しないんですよ、本当は。
う
ん、
そうですね。
で、土井さんが、私はここまで言うとは思わなかった。
まあ、皆さん、
はっきり言ってお仕事の数字なんです。
分かって出してると思うんですよ、さすがに。で、じゃあどうするかっていうと、
どうすればいいんでしょう、私たち。
これが、まず、逆張り現金、順張りっていうのがまず一つ。
はい、
それから、特に個別株の場合は、増額修正だったら買う。減額修正だったら売る。これは、まあ、前回お話したように繰り返すからですね。うん、で、 3番目難しいんですけど、利食いは遅く損切りは早く。
特に言うと
利食いは遅くが難しいですね。いや
ね、これはね、例えばパラボリックとか使ったらできるけど、はい、人間の感情では土井さん絶対無理
なの。あ、それ逆になりますね。利食いは早く損切りは遅くになりますんで、そうならないために何か道具を使う、
は
い、
まあだけど基本的には土井さん相場に素直についていくだけっていうことで、予想なんかする必要ないってことですよ。
予想はしてもいいけどあんまり当てにしないと。
あんまり当てにしない。
で、利を伸ばして損を防ぐっていうのがその次のページの、まあよく話、まあ、前回も話しましたが、はい、大底で買うのは無理だからやらないと。で、上がり始めたら買うと。で、C の 1,2,3 のところでは売らないで頑張って黄色まで持つと。でも黄色でもどうせ売れないから S まで行ったら売ると。で、この時の、まあ、助けになるのがパラボリックとか、あの石原さんの、うん、まあ、シグナルとか、うん、まあ、はい、そういったものですよね。で、それをやらないでいくと F まで行きますよと、はい、で、大体損したというパターンが。
でもね、土井さんね、はい、最初初動で乗って、はい、ちょっと上がったら売っちゃうとね、はい、もうこんないい安いとこ買ってるんだから、あの一回売っちゃったらもうついていけないじゃないですか。そういう人でもね、天井付近は買いに来るんですよ。もう辛抱たまらんと。
まあそうなんでしょうね。
私の周りで一番多いのはそのパターン。初動で乗っとんだけどすぐリグっちゃって。
あ、多いですね。
で、最後天井買いに来るんだ
よ。そこはやっぱり、あの本能のまま投資するとそうなるっていう
典型ですね。プロスペクト理論、
はい、天井って分かんないですもんね、天井に行くときは。
で、本当になんか事件があるとすぐ天井になっちゃうので、
はい、
で、まあ、もうちょっと長い方だったら月足で見るって。で、じゃあ実際日経平均でどうだったかっていうのがその次なんですけど、これも先ほどの2006年から2010年の世界金融危機の時の、日経平均なんですが、やっぱり月足で従っているとそんなに外れないよねと。で、特にガーッと上がる、あの2006年の時と、それから2007年の半ばあたりからガーッと下がるところ、ここに引っかからないっていうのはやっぱでかいんです
ね。これでも土井さん、投資家でね、私が知り得る限り、月足見て相場やってる人ってあんま聞いたことないんですよ。
それは多分あのお仕事でやってる方だと月足長すぎると思うんですよ。あのファンドとか運営してたらそんな長いタームで考えないで、もっと短いタームで考え
ない
と。
まあまあまあまあ、商売人はそうですわね。
で、個人だったら月足で見てるのは、特にあのお仕事をしながら投資する方だったらこのぐらいの方がいい。
まあ週足月足の方がノイズが圧倒的に少ないですよね。
そうなんですね。だからプロの方で月足のパラボリック見て投資しますってあんまり公言できないですよ。何やってんだって言われますからね。
何をのんきなこと言ってんだと、月足かと。
で、まあ、この辺を考えて、主要イベントというところなんですけども、これからの主要イベントはまず FOMC が3月20日にあって、雇用統計が4月5日と。で、ロシアの大統領選挙はまあまあいいとして、うん、やっぱり19日の日銀会合、またここはみんなが見ていると。で、それが終わるとようやく4月の10日の、また今回も CPI で動きましたけど、アメリカの CPI で、その次はもう一回日銀会合、ここを何やるか見てなきゃいけないです、うん。まあ、今回あの春闘で結構良かったので、ここに反映してくるかもしれないと。で、今日のポイントはまず日経平均 S&P 予想は聞き流す。聞いちゃいけない、
聞いちゃいけない、
参考程度にということですかね。
はいはいはい、まあ、おにぎりぐらいですね、はい。で、それから、投資に使う時間を決めて、週足だけなら、あの週末だけなら週足と、月に数回なら月足を見ると、はい。で、あのもう一回ですけど、逆張り現金順張りと、この辺を守っていただければ
いいこと言われますね。はい、まあ、あれなら競馬の予想っていうのはしない方がいいのか、
はい、あれはしないと面白くないんじゃないですか。
いや、予想しないと当たらないと思うんですけど、やればやるほどもっと当たらないということはやっぱありますよね、どうしてもね。はい、それではお知らせを挟みまして、この後は土井さんに具体的に銘柄のお話を伺っていきます。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか？高機能で使いやすい i スピードなら、お使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ、i スピードをぜひ使ってみてくださいね。詳しくは i スピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
先取り、マーケットレビュー。
さあ、この時間も引き続き土井さんにお話を伺っていきましょう。
はい、2月28日って、まあ、今回はちょっと私の登場スパンが短かったんですけど、その時の銘柄で、この2月28日の時は長期銘柄ということで挙げたので、うん、まあ、短期ではちょっと出た方がいいっていうのもあり得ます。で、まず小ボンドなんですが、これ業績本当にいいので、週足はちょっと良くないんですけど、月足だったらまだいいと。とはいえ、この、基準が週足なので、ルール通りに従って一応出るというふうにしてます。で、鈴木はこれ月曜日は下がったんですが、これ金曜日までで見た段階ではまだいけたので、まあ、そこの段階ではまだ回ると。で、コルテマも、丸ですね。で、アイデックスラボラトリーも、ペット全般にはちょっとアメリカでインフレが進んで、ペットへの支出を若干絞ってるらしいんですけど、まあ、まだここまではそんなにいってないようで、一応丸ですね。で、トレインテクノロジーは、ここもやっぱり地球温暖化関連なので、いいというのが状況ですね。はい、で、継続銘柄なんですけども、オルガノ、こちらは半導体支援がまだ続くので、まあ、ちょっと月曜日は押してますが、先週末の段階では非常にいいですね。累積リターン、ちょっとこう赤になっちゃってますが、28.9% 儲かってます。で、L3 ハリス、こちらもトランプさんが確実になればなるほど上がるという感じで、ぐいぐいやってますね。で、オラクルは、決算が良かったのと、なんか NVIDIA と共同発表を控えてるらしくて、株価が堅調ですね。
CEO がバンバンバンバン何回でもね、アナウンスして。
もう、AI 銘柄だっていうふうにしてほしいって
感じですね。そうそうそう、オラクルも必死ですよ。
昨日12%ぐらい
あったんですね。そうそうそう、オラクルと昨日 NVIDIA で、
ね、相場上げとった。
で、テキストロンもこちらも、トランプ銘柄ですので、はい、好調と。
これ土井さん本当にトランプ勝つんですか？
いや
ー、私のところにもね、もしトラのレポート書いてくださいって最近たくさん来るんだけど、いや、トランプ勝てるんですかと。
民主党側がバイデンを下ろすってオプションがまだあるじゃないですか。
はいはいはい。
そうなると分かんないですよね。バイデンとトランプだったら結構いい勝負。
バイデンは出るんですか、本当
に。出る、本人出る気満々です。周りが止めるかもしれないですよね。で、すみません、銘柄戻りますと、はい、ロスストアーズは下方修正出ました。だからまあ出ると。ロックパーも買ってますけど。で、ユナイテッドレンタルズはまあ絶好調なんで継続で、バーテックスファーマシューティカルズはこれ週足が良くないので降りると。で、岡田アイオンは継続で、AMSL ホールディングスはちょっと値動きがやっぱり半導体全般にフラフラしているので、まあ注意ですけど、まあここまで累計で 44% 儲かってるんで、まあ、このまま継続と。で、エコラボもまだ継続で、ランクアニマルヘルス、先ほどちょっとペットの出資減ってると話してましたが、これもまあ4割儲かっててプラスと。で、国技団とテクノロジーとローバーテクノロジーも回るというところですね。
はい、ありがとうございます。ここまで継続銘柄のお話まで伺ってまいりました。はい、さて、来週は祝日のため番組はお休みです。次回27日は楽天証券経済研究所今中康夫さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。そしてこの後 YouTube ライブでの延長配信です。今日の投資アイデア、土井さんに引き続き伺っていきますので、こちらもよろしくお願いいたします。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。